フィリピン信徒への手紙3章の1節から11節までをお読みいたします。では私の兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことなのです。あの犬どもに注意しなさい。よこしまな働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ、肉に頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵アクタとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。本日は自分がダメだと思っても神様が支えてくださるから、自信を持って毎日を歩みましょうというお話です。3章に先立つ2章を思い出したいと思います。イエス様の前でへりくだろうというお話でした。へりくだるときに教会には一致とハーモニーが生まれ、信じる私たちには喜びが深まり、福音が前進する、そのように2章から私たちは学びました。逆に言うと、私たち自分たちの頑張りによって教会を流行らせることはできないということです。今の情報化の時代、イエス様の前にへりくだるというのは実際にはとても難しいものです。多くの人たちが高級な学問を学校で学んで頭でっかちになっています。聖書には悪霊とか精霊とか天使だとかという話があちこちに登場します。そういうのを信じるのが現代人には難しくなっています。イエス様の十字架が悪に勝利したというのも、なかなか信頼を寄せるのが難しい時代になっています。2000年前もの昔の話は原始的な話に聞こえてしまうのです。私たちが世の中で価値の高いものに 心を奪われてしまうから、そのようになっています。何十年も前の昔ですけれども、自分の母親から、教会の教えっていうのは世の中では通用しないよって何度も言われました。当然だと思います。世の中では通用しません。通用するっていうのは、外に出ていって、人との競争に打ち勝てるという意味ですよね。イエス様の話聞いちゃうと負けちゃうんです。あなたはどうして負けちゃう話ばっかり聞こうとするのっていうのが、母親から私に出された質問でした。でそこに抜けていた視点は、競争に負けた、信仰のゆえに競争に負けた人をイエス様は抱き起こしてくださって、神様の力で高く上げてくださる、永遠の御国で勝利者として祝福してくださる、そういう視点が母にはなかった。で当時中学生だった私にも説明できなかった点だったと思います。イエス様の前でへりくだる人っていうのは、本当であれば人生の深刻な危機に直面してもジタバタしない、安心していられる、そういう人です。イエス様の御前でへりくだる人っていうのは、自分の祖先がお猿さんだとは思わない人、イエス様の再臨を信じて自分はよみがえって永遠の御国に行くんだと信じて疑わない人です。ひな祭りとか七夕とかお祝いをせず、仏壇の前で拝んだりせず、怒ることも少ない。つまり信仰というのは、イエス様の前で白旗を上げて、あ、自分の判断で生きていくのは間違っています、あなたの教えを受け入れます、理解できなくてもイエス様の約束を信頼する、そういう人がイエス様の前にへりくだる人です。でも多くの現代人にはそれが難しくなっています。世の中はこの世にない魅力をキリスト教会に求めているんですけれども、そうやって私たちがなかなかイエス様の前でへりくだれないので、当の本人、私たちは一生懸命頑張って伝道だ献金だと励んでいるにもかかわらず、世の中に対する教会の輝きはだんだんと霞んでいってしまって、内側から崩れていく、それを私たち今一般的に見ている、観察しているところです。先週も同じ話をさせていただきましたけれども、どうしてこのような教会の世俗化を問題にするのかというと、私たちの部分的な不信仰がなんと結果的に社会と国とをぶっ壊してしまっているからです。受付で資料を配っていただきましたけれども、エマニュエル・トッド氏の西洋の敗北という本が、実際にそのようなキリスト教への不信仰というか信頼がかなり薄くなった結果、アメリカとイギリス両方の国がガタガタになってきているというのを彼は論証しています。 日本語では3ヶ月前に出たばっかりの本ですけれども、世界中の知識人が手に取ってこれを読んだようです。アメリカ合衆国はウクライナの戦争に振り回されて、世界の頂点から転げ落ち始めた。その様子がかなり鮮明にこの本には描かれています。で、その原因を、なんでこんな西洋がおかしくなっていってしまうのか、原因を一つに絞り込むと、なんとキリスト教が社会に対する影響力を失っているからというのが彼の驚くべき結論でした。で、その責任の一端は私たちにもあるわけです。私たちは知らないうちに社会の発展を支えてきたという過去があります。500年前の宗教改革では、個々人が聖書を手に取って母国語で読もうという運動でしたけれども、それをするためには子どもへの教育を重視しなければなりません。読み書きそろばんのできる子どもを育てることによって神様とつながってほしいと親も教会も思ったわけです。それによって資本主義が発展しました。そのようにして聖書の価値観が社会全体に広まって、道徳的な意識というのが高まりました。同時にみんなが教会に通い、聖書に親しみ、イエス様の前にひれ伏すことによって、国としての一体感が生まれていきました。それぞれの言葉で聖書を読んだわけですから、その言葉の通じる範囲で一つの国が出来上がり、ヨーロッパにはたくさんの国が仕上がってきました。弱い者いじめもしないようにしようという意識が浸透しました。で、ところが大学で高級な学問を収めた人たちが、いや、聖書って結構バカなこと書いてるじゃないかっていうふうに思い始めたわけですね。それで教会の魅力が霞んで、私たちのキリスト教は社会への影響力をだんだんと失っていきました。で、結果多くの教会を離れていって、もう100年も経ってしまうと、宗教を失った人たちがどんどん増えていって、堕落し、道徳観念を意識を失って、ついにはエリートも消滅し、社会では弱い者いじめが始まり、国民国家が内部から崩れていっていると。2000年前のローマ帝国という大きな国がありましたけれども、300、400年かけて内側から崩れ去って、北から迫ってきた文字を持たない野蛮な民族にローマは略奪されてしまうという、ついには消滅するという歴史を1600年前に体験しましたけれども、そのような劇的な転落のプロセスが今西洋を襲っているというのです。世俗化した私たちに対して、イエス様は自分自身への信頼を捨てて自分より偉大な方に頼りなさいと呼びかけてくださっています。肩の力を抜き、プライドを捨てて人生の主導権をイエス様に渡しましょうと、そのように神様は私たちに語りかけてくださっています。3章の1節、主において喜びなさいと記されています。なぜイエス様を喜ぶのか、少し長い話になりますけれども、旧約のイスラエルの民は神様との契約をイスラエル人が守ることで、地上の全 世界の民に神の祝福をもたらす、そういう特別な民としてイスラエルは選ばれました。神様は全世界を祝福する前に、まずイスラエルに自分との約束を守らせることで、イスラエル人をユダヤ人を本当に純粋な神の民、神の弟子にすることによって、それを通して全世界を祝福しようというご計画でした。ところがやってみると、イスラエルは神様との契約を果たすことが全然できず、果たせないどころか自分たちが悪を犯して問題の中心になってしまう、そういうことになりました。それで神様は人類を憐れんで、イエス様を地上に送ってくださるんですけれども、そのイエス様がイスラエルの代表者となって、全ての約束を、要求を守ってくださったので、イエス様が真のイスラエルとなって全世界にあふれんばかりの恵みをもたらす方になられたわけです。で、そこで驚くべきことが起こって、それは何かというと、イエス様を自分の救い主だと受け入れた人は、何も頑張らなくても神様のとの契約を守った人とみなされることになった。自分は何もイエス様との神様との契約は何もというわけでは、部分的にしか守れていないにしても、イエス様が守ってくださったものが自分のものになる。神様から身内の人間というふうに扱われるようになる。良い知らせを信じたから、自分に自身を神様の恵みに委ねたから、イエス様の御業が自分の手柄だというふうになってしまうのが、私たちイエス様を信じる人たちの立場です。だから一節で、主において喜びなさいとパウロは記していました。二節には、あの犬どもに注意しなさいと書かれています。当時ユダヤ教の人たちがクリスチャンの群れに入ってきて、自分たちに習うように教え始めました。パウロが去った後のフィリピの教会での話です。私たちのようにユダヤ教を信じなさい、せめて割礼だけでも受けなさい、でないと救われませんよというふうに教えたんです。本来であればイエス様がユダヤ教の代表者として神様との契約を守ってくださったのですけれども、それをリセットして、イエス様の十字架をなかったことにして、一からユダヤ教を始めなさいということだったのです。有害な教えでした。ですから、かつてユダヤ人が異邦人、外国人のことを、あいつらは犬どもだっていうふうに表現していたわけですけれども、イエス様がすべての神の要求に応えて守り通されたのに、それを踏みにじるあいつらこそが犬どもだっていうふうに言い返した場面が、この3章2節です。3節は、私たちこそ真の割礼を受けたものですと書かれています。割礼というのは、男の子のおちんちんの皮を切ってしまうという宗教的な儀式ですけれども、古い時代、モーセがいた時代から割礼は大事だけれども、 それは形であって中身ではないっていうふうに申命記30章6節にも書かれています。リーダーは知っていました。割礼は形よりも中身の方が大事で、中身は何かというと、先週もお話しした通り2章13節、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神である。でその言葉の通りに、心に聖霊が注がれて自然と神様の御心を望み行ってしまうというのが割礼の中身です。ですからイエス様のことを信じて自分の救い主だと思った人にはそれが起こっているわけですから、形だけのユダヤ人が割礼者ではなくて、我々こそが本当の割礼を受けた人間だというふうにパウロは断言したのです。で本文5節以降ではパウロはこのように激しくユダヤ教をパウロ批判してるんですけれども、これは外部者からの勝手な批判ではなくて、内部から、それもユダヤ教の中心にいた人物から出たものだということを論証しようとして記しています。パウロ自身はベニヤ民族です。イスラエルの12部族のうちにユダ族とベニヤ民族だけが主なる神様への信仰に立って最後まで戦った。つまりイスラエルの民族の中でもユダとベニヤミン、自分はエリート族に所属する人間だというふうに言っています。でパウロ自身は外国に生まれた方だったんですけれども、エルサレムに内地留学して礼拝と祈りの言葉ヘブライ語を完全にマスターしたヘブライ人の中のヘブライ人と言える人物でした。さらにパウロは律法を守る訓練も受けました。ファリサイ派に属していました。当時ファリサイ派の人たちは全世界で6000人しかいなかったようです。で熱心さについてはファリサイ派の中の過激派に属していた、今のイスラム過激派と同じような考えを持ってたグループがファリサイ派の中にあったそうです。律法を守ればダビデ王みたいな人が登場して外国勢力からイスラエルを解放してくださる、律法を守るときにその時期が早まるんだというふうに考えていました。だから律法を熱心に守ろうとしないユダヤ人に対しては武力を持って打ちのめすことによってイスラエルの救いが劇的に早まるという考え方のもとで武器を取ろうとしていたシャンマイ派というグループに属していたということです。ユダヤ教のコアの部分にいた人物がユダヤ教をこんなふうに批判しているのだ、それが5節以下で語られている部分でした。7節8節では人間的に見ればユダヤ人としてパウロはとても有利特権的な立場にあったわけですけれども、その彼がイエス様に出会った途端にもろくも自分の誇っていたものがもろくも崩れ去っていったということを記しています。私たちも若い時に憧れの歌手とか俳優さん女優さんの写真なんかをポスターなんかを部屋に貼ったりということもあったかもしれません。 でももしその本人が目の前に現れてしまったら、ポスターの写真よりも本物の方が何十倍も何百倍もいいわけです。写真のような影に過ぎないものには意味がなくなっていってしまう。それと同じように、先祖から受け継いだものとか自らの努力で積み上げてきたものが、イエス様に出会った瞬間、意味がない、いや害があるものだというふうに思えてきた。そんなふうにパウロは告白しています。9節、私には信仰に基づいて神から与えられる義があります。義っていうのが、神様から身内のものとして扱われることを意味しています。義、正しい関係、神様にとって正しい関係は神様の身内のものとして扱われることです。信仰に基づいて与えられる、そういう立場が私にはありますと言っています。10節11節、私はキリストとその復活の力を知り、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロには死んだ後の人生、主イエス再臨後の自分の人生が見えていました。死んだ後の人生がどれほど素晴らしいのかを前もって味わっていた人物でした。ですからイエス様ご自身とその復活の力を知り、またイエス様が受けた拒絶の苦しみ、十字架の苦しみをも部分的にでも体験して、イエス様と同じように今生きることによって、イエス様と同じ復活に自分も達したいというふうに記しました、切望しました。今日は自分がダメ人間だと思ったとしても、神様が支えてくださるから自信を持って一歩踏み出しましょうというお話でした。イエス様の前にへりくだることで、世の中の競争には負けてしまうことがあるかもしれません。しかし負けても、イエス様ご自身が私たちを抱き起こしてくださって、神様の力で高めてくださいます。天地創造やイエス様の再臨を信じたら、世の中ではバカにされることもあるかもしれません。しかし神様の愚かさは人間よりも賢く、神の弱さは人間よりも強いのです。私たちこそが真の割礼を受けたものです。イエス様を信じたがゆえに、神様から尊い存在だと支えられているものが私たち自身です。今週も星のように輝く一週間を互いに過ごしていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。産業が発達し、私たちの心から聖書の尊さが失われていくような時代に立っています。しかし立ち返りなさい、イエス様の前にへりくだりなさいと、あなたは私たちに呼びかけてくださっています。私たちをどうぞ助けてください。真の割礼を受けた者として、地の塩、世の光として、どうぞ私たちを立て上げてください。自分の悟りを捨て、あなたの前にひれ伏しますので、どうぞ私たちをあなたの目にとって尊いもの、貴重なもの、大切なもの、愛する子よと、どうぞ私たちに毎日語りかけてください。あなたからの呼びかけを受けて、星のように輝いた 一週間を歩みたいと願っています。どうぞ私たちを憐れんでください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。